おやすみビオトープ。ああ、今日はね、猫サークルの話でもしようかな。ええ、満を持して。そうだね。皆さんの通勤、通学には、どんな景色が広がっていますか？めちゃめちゃプレゼンのつかみっぽい話し方になっちゃった。家出る時間って大体決まってるじゃないですか。そう。で、どの道を通って、会社とか学校に行くかって当然決まってるし、でね、最近ゆずすけが通る道でね、そこはね、交差点があって角にケーキ屋さんがあるんだけど、そこのね、ケーキ屋さんを通ってちょっと行くと、なんていうのかな、多分工場の事務所があるんだよね。で、そこにね、小さい駐車場があって、車が2台ぐらい入れるくらいのでね、必ず片っぽには車が止まってるんだけど、もう片っぽには車が止まってなくて、でそこにね、絶対にね、キジトラの猫がいるんだよね。うん。で、猫いるなーって言って見て、会社にね、行くのがいつも日課だったんだけど、ある日ね、そこの事務所のおっちゃんがね、出てきて、なんか猫をじっとこう見てるシーンに変わったのよ、ある日。突然。そう。で、そんな、猫をもう若干、なんだお前みたいな感じの目で、おっちゃんを見てて、お互い探り探りの、出会いでした。出会いだったんですよ。うん。で、時は過ぎ、ゆずすけもね、その子、会社行くまでの、通勤路っていうのは、本当にもう馴染み深い道なんだけれども、ちょっとして、また季節は巡って、あれいつだったかな、多分ね、秋頃、だんだんね、おっちゃんと猫がね、友情を育み始めたんですよね。なんかだんだんその猫も警戒心が解けてきたのと、おっちゃんも普通のもどこにでもいるおっちゃんを皆さんイメージしていただいて、ね、猫すごい触り始めたんだよね。見てる景色が変わっていったんですよね。そう。で、おっちゃんがその本当に毎朝そう歩いてると、おっちゃんが猫をね、もういじいじしてるって、そういう景色に変わってって。で、最近それがね、また変化がありました。そう、変化がありまして、一人ね、もう一人、ちょっとなんか新人くんみたいな、多分自分よりも年齢上なんだけど、多分そこの事務所の中では、新人って言われてるであろう、ちょっとやんちゃめな、お兄さんがね、登場します。そうね、お兄さんが、所長かどうかわかんないけど、所長、その猫なんすか？かわいいっすね、みたいな。おー、そうだろつって、おー、この猫な、かわいいんだよ、つって。そうなんですよ。そうで、なんかね、だんだんそのおじさんも、おお、お前も触るかみたいな。そうなん、すごいいいでしょ。で、なんかそのね、だんだん若い子も、たまにね、なんかね、若い子たまにいない時もあるんですよ。いない時もあるんだけど、たまにおじさんといる日は、おじさんが譲って、若い子に猫を触らせてあげてるっていう。そう。でね、さらにまた変化があったんですよ、この春。まだ変化があるんですよ。なんとね、一人、おばちゃんが増えたんですよね。多分さ、その、おっちゃんよ、もうどうだろうな、おっちゃんと同い年ぐらいの人かな。すごい、もうね、あれはどうなんだ、その会社の、その事務所の人なのかな、ちょっとわかんないんだけど、もしかしたら通りすがりの、ただの散歩してるおばちゃんかもしれないんだけど、そう、おばちゃんが増えて。で、おばちゃんは、もうね、多分すごいね、扱いがうまいんだろうね。猫と関係を築くのがめちゃめちゃ早くて、もう初めておばちゃんを見た日にもういきなり猫触ってたの。うん、すごいのよ。そんなこと今まで見たことなかった、俺。そう、で、 さらにいいのが、おばちゃんが増えたことによって、あのおっちゃんもお兄さんもなんかあのおう去ってっかみたいな感じお今日も去ってっかみたいな、こうあの腕組んじゃってさ、もうラーメン屋のあの店主みたいな感じで腕組んじゃってさあんなに自分ら可愛がってたくせに余裕ぶっこいて、なんか触らせてそうか譲ってあげるよみたいな可愛いかよそう、あの猫サークルがあるっていうね、ただそれだけの話なんですよね、なんでもないでしょそう、なんかね、それを見てて思ったのは、ゆずすけね、一回今住んでる場所から徒歩5分の場所から引っ越してきたんですよねまあなんかちょっとそのなんだろうな、まあ別にそんなに深い理由もなく引っ越したんですけど、ちょっとやっぱ通勤経路が変わったわけさ。あの使ってる電車のその駅は一緒なんだけど、前の通勤路はまた違う景色が広がってたわけ。こう本当に昔からある純喫茶の前を通り、あーこの子父親になんだろうなっていう、幼稚園児の子とお母さんが絶対手をつないでこう歩いていたりって、そういう景色を今まで見てきてて、まあもう二度と見ることができないって言ったらちょっと大げさだけど、まあわざわざその景色を見に行こうとはしないじゃないですか。いや別に寂しいかって言われたら決してそんなことはないんだけど、ただまあこの今当たり前に見てる光景っていうのも、いずれねきっと、まあ、人生のその積み重ねの過程で通過していくものというか、いつかもしかしたら忘れていくかもしれないし、なんか春だから感傷的になっちゃったんですよね。こういうもの、こういう愛おしさをしっかり味わって過ごしていきたいなって、そういう季節ですね。なんでこの話をしようと思ったかっていうと、まあ、4月になったじゃないですか。うん。どうですかね、皆さん。進学、進級、就職、転勤、もろもろ始まりの季節でもあると思うんですけれども、だんだんね、やっぱり新入社員さんなのかなっていう、初々しい感じの人も会社の周りとかに増えてきて、だんだん環境が変わってね、慌ただしく過ごす人とかが多いと思うんですよ。春ですから。だから疲れちゃうよね、そういうのってね。でやっぱり環境が変わるってすごく大きなストレスになると思うんですよ。自分も本当にそうなんですけれども、だからこそそういう可愛いこと、受けポイントしっかり拾って見逃さないようにして元気に4月を乗り越えていきましょうね。はい、というわけでいきますか。お布団ラジオ、おやすみビオトープ。始まりました。お布団ラジオ、おやすみビオトープボリューム18。ナビゲーターは私、ゆずすけがお送りいたします。この放送は、お休み前の睡眠導入プログラムとして、お仕事や学校の疲れも、人間関係の悩みも、丸ごと包み込むお布団のようにチルでローファイなラジオです。現在 YouTube を中心に Spotify、Podcast などで配信しております。はじめに、お便りの告知です。メールかマシュマロか Twitter DM で募集しております。DM の場合、それとなくお便りとお伝えください。ラジオネームも忘れずにご明記ください。匿名希望でも OK です。メールアドレスは ybiotope@gmail.com ybiotope@gmail.com Twitter アカウントは ybiotope です。同じく ybiotope で検索してください。フォローもよろしくお願いします。ゆずすけへの質問、相談、リクエスト、その他もろもろ一言でも OK です。何でも送ってください。そう、最近ね、ツイッターフォローしてもらえることが増えてて、 本当にありがとうございます。このラジオを聞いてくれてるかわからないんだけど、ゆずすけなんて会ってないようなもんですから、本当に気軽に話しかけてくださいね。お待ちしてます。それでは、本日もお便りをいただいております。ありがとうございます。はい、ラジオネームマリモさんからいただきました。ありがとうございます。ゆずすけさん、こんにちは。こんにちは。犬が好きとのことなので、特に好きなワンちゃんの犬種を教えてください。私はコーギーが大好きで、短足、胴長、お尻に激萌えしています。わかる。愛犬がコーギーなので、毎日可愛がっています。はい、ありがとうございます。短足、胴長、お尻、これ三種の神器ですね。もうね、三味一体、神技体。あのね、見てますよ。マリモさんね、そう、ツイッターでつながってくれて、あのラジオでは結構話してるんですけど、自分あれなんですよ、これだけ犬好きなんですけど、自分犬飼ったことないんですよ。飼いたいとは言ってたけど、まあね、あんまりこう親がね、許してくれなくて飼えなかったんですよ。そう、まあなんかそれ、今考えればそれが今の犬好きのゆずすけを作り上げたと言っても過言でもないんですけど、そう、ノア君ではね、そう、すっごい可愛いし、あの 目が好きです、自分。目が好きです。そう、マジでね、友達の犬とかすっげー好きになっちゃうんですよ。で、そのなんか LINE とかでも、なんかその最近どうってこう送るんじゃなくて、最近あの鍋子元気みたいな。鍋子はね、別に鍋子って名前じゃないんだけど、これめたいな、言うのどうしようかな。まあいいや。ゆずすけのこの体を生み出した、まあママというか、まあ男だからパパか、ママでいいや、ママがいるんですけど、彼が飼ってる犬がね、トイプードルなんですけど、なんかね、彼のお母さんとお父さん、親御さんが、買い出しに行ったんですね。なんかね、ある日、買い出しに行ったんですよ。夕飯の鍋の具材を買いに行ったんですよ。でそしたら、鍋の具材じゃなくて、間違えてトイプードル買ってきちゃったっていう。で、その彼の家の人とか、まあ彼も含めて、みんな犬が大好きで、うわぁ、犬買ってきちゃったんだ、みたいな。で、そのなんか、我々、その、なんつうの？仲良しグループの中で、それが話題になって、本当はね、名前チャッピーって言うんだけど、我々の中ではもうみんな鍋子って呼んでるっていう。そう。鍋子ね、可愛いんだよ。そう。だからね、彼に LINE するときなんかは、最近どう？じゃなくて、鍋子何してる今？みたいな。あ、今寝てるよみたいな、あ、そうなんだみたいな、うーん、そっか、寝てるのかってなっちゃう。いやーね、マジでね、そう、好きな犬種、いや難しいなそれ、どうしようかな。いや、もうみんな好き、マジでみんな好きだし、もともとは大きい犬種にすごい憧れてたんですよね。例えばサモエドとか、あとシベリアンハスキーとかかな。あの動物のお医者さんっていう漫画があるんですけど、知ってますか？そこに出てくるあのハスキーがすごい可愛くてね。あとね、ちょっとベタなんだけど、これもあの友達ん家で飼ってる、ゴールデンレトリバーなんですけど、もうすんごい優しい顔してるんだよね。あとその人は自分の、まあ、実家の近くに住んでる近所の人なんですけど、なんかすごいね、まあ、田舎だからゴールデンレトリーバーって、まあ、ちょっとこう商社じゃないですか、おしゃれじゃないですか、洋風じゃないですか。だからすごいね、これ田舎あるあるなんですけど、めちゃめちゃ浮くんですよね、そういう犬って。まあ、鍋子もそうだし、鍋子なんなら畑に囲まれた中の一軒家の中に住んでるからもうね、それがすごい可愛いのよ。そうで、そのゴールデンレトリーバーもすごく田舎のね、例えばその人のおばあちゃんと、おばあちゃんがそのゴールデンレトリーバーにキャベツあげてる写真とかを見てすごい癒されてる。なんだっけ、 これすごい話外れちゃうな。でその大きい犬も好きだったんだけど、最近ねやっぱ小さい犬もいいなって思い始めてきて、ねあのペキニーズっていう犬種がいるんですけど、これ多分ね中国系の犬かな。すっごい好き、めっちゃ可愛いよ。ちょっとね知らない人調べてみて。でね、ゆずすけは寝る前にっていうか、ベッドの横のサイドテーブルにあの犬種図鑑を恥ずかしいな犬種図鑑を置いてあって、寝る前に読むんですけど、そこの犬種図鑑にはねペキニーズ、載ってるんですけど、どういう犬かっていうと、なんかねちっちゃくてねすっごいねひしゃげてんの。もうなんか平たいの、なんかなんかひしゃげてるし、カラーがいろいろあるんだけど、黒とか白とか、あとねフォーンってカラーがあるんだよね。でそのフォーンってカラーは、ベージュに、白黒がミックスされてるような、そういう色なんだけど、もうね可愛いの。もう近所に歩いてる子がいてさ、超可愛くて、いやー飼いたい。なんかね今自分が犬飼えって言われたらペキニーズにするかもしれない。待ってどうしようか、まあ前悩むけどまあペキニーズかな。でねペキニーズはあんまり人懐っこくないのよ。そうでツイッターとかで、まあペキニーズに限らずだけど、ペキニーズを飼ってる人を、まあ、フォローしてるんですけど、やっぱねあの可愛い、もうなんか人に媚びないあの自己中な姿勢が、まあ犬っぽくていいんだよね。それもまた犬っぽくていいんですよ。そうもうそう嫌がってるところをよしよしよしよしってやりたいね。マジでね犬触ってる時のゆずすけマジで気持ち悪いからね。いやすみません、お見苦しいところをお見せしてね。まあ小さい子もあの大きい子もいいんだけど、マイペースな犬もいいし、もうかまってかまってって犬もいるじゃないですかね。賢くて偉い子もやっぱりもちろんいいんだけど、なんか犬は犬で犬っぽいのも好きなんだよな。そうなんかちょっと自己中だったり、あとねでかい犬がですよ、自分の大きさ自覚してないのもめちゃめちゃいいんですよね。これはねなんていうのかな、例えばですよ、まああのトイプードルってもともとはプードルっていう犬種をこう品種改良して作ったちっちゃいね子じゃないですか。でたまにねプードルがいるんですよ。でそんなプードルを見た時にたまにその大きさにすっごいビビるんですよ。なんかこれがスタンダードだったのかみたいな。お前この大きさでその甘え方するみたいな。はい、もうあのそうなんですよ、最高ですよね犬。ありがとうございます。あのマリモさん本当にお便りありがとうね。あのノアくんね、今3歳ですか。あのマジで見てますからね、あの犬の写真楽しみに待ってます。皆さんも本当にもし犬飼ってる人いたら、ガンガンちょっとゆずすけにね犬の写真見せてほしい。めちゃめちゃコメントしちゃうかもしれないですね。はい、まあそんな感じでございます。ありがとうございました。じゃあ次のお便りに行きたいと思います。こちらはラジオネームハワードさんからいただきました。ありがとうございます。ゆずすけさん、はじめまして、ハワードと申します。先日ポッドキャストでおやすみと検索し見つけてから就活の合間に拝聴しています。突然ですが、私は今初めての就活に際し、面接を受ける中で自分が普段から意外とたくさんの顔を使い分けているのだと自覚する毎日を過ごしています。性格の外面と内面の使い分けを違うことがあるように、今後も就活や生きていく中でたくさんの仮面を使い分けるのかなと思うと、何が本当の自分か分からなくなり怖くなる時がたまにあります。例えば私はよく人によく思われたい気持ちから、メイクを好きな人と会う時はいつもよりちょっとだけ頑張ってみたり、普段以上に言葉を飲み込み優しい言葉を使うように意識したりします。でもそれはきっと本当の私ではないわけで、就活でも
あらゆる場面でカッコつけている、失敗している私がいるんです。ゆずすけさんは何かに近づけば近づくほど自分がカッコつけられなくなる難しさを感じたことや、自分の多面性を感じることはありますか？わかりづらい内容ですみません。長文失礼しました。これからも応援しております、ハワード。はい、本当に気持ちがこもっててすごい嬉しくて、就活に関してこう話してた回があるじゃないですか。いつだっけな。ちょっと調べます。調べました。ボリューム14で、自分もその就職活動をした時の話とかも話したんですけど、いやーなんかさ、マジで辛かったのを覚えてるし、その時もちょっと話した内容と重複するんですけど、今ちょっとこういうご時世で、就職活動のあり方とか企業のその採用のね枠組みだとか形態とかもいろんなことがこう合わさってやっぱり負荷になってるわけで、今現役でそうやって就職活動されてる方のね、負担っていうのはすごく重いものだと思うし、なんかこんな自分で少しでもね役に立てられたらいいななんて思ってるんですけど、本当にね伝えたいことがたくさんあります。どこまであなたの心に寄り添えるか、力不足なところもあると思うんだけど、ありがとうね、本当に忙しい中で聞いてくれて。そうだね、本当にね、多分それ就活を終わってもずっと同じ悩みを持つんじゃないかなっていうのは、ゆずすけもいろんな仮面というか、やっぱり会う人に対して全然違うゆずすけになるんですよね。で、今こうしてラジオでお話ししてあなたの耳に届いてるゆずすけは、ゆずすけだし、例えばさ、小中学校同じだった友達のゆずすけとか、高校の部活の仲間と話す時のゆずすけとか、はたまた大学でやっぱり一緒に過ごした仲間とのゆずすけで、こう会社の先輩に対してのゆずすけだとか、やっぱいろんな仮面が使い分けてます、正直な話。そうですね、でもね、多分この思いっていうのはきっと成長していくと、環境が変わったり、例えばね学校に行ってた人が就職をしたりだとか、環境が変わるとコミュニティがまた増えると思うんですよね。だからその度に同じことを思うかもしれないよね。でね、ゆずすけもそれすごく悩んでたんですよ、実は。っていうのも比較をしちゃうんですよね。たまに誰に対してもすごいフラットで、なんか同じようなスタンスであっけらかんとした人って周りにいないですか？ゆずすけは、周りにいたんですけど、あれをすごく羨ましく感じる。なんか同級生と話す時と同じようななんかノリで目上の人たちからも受け入れられるみたいな。で、ゆずすけもハワードさんと一緒ですごくそれを考えて自己嫌悪になってた時期があったから、ゆずすけはね、自分をよく見せようとすぐカッコつけちゃうんですよ。本当にね、それは恥ずかしいことなんだけど失敗しちゃうんですよね。よく。でもハワードさんの頼りを見てると、きっとね誠実な方なんだろうなっていうのが文章で伝わってきて、でも一つ思ったのは、頑張ってこう作って失敗したとしても、ああやっちゃったって振り返ったり、そうやってこうまた人のためにって思って自分が変われる人ってすごく素敵だと思うよ。例えば目上の人に対してうまく言葉が出なくてガチガチになっちゃったりする時もあれば、仲のいいこう身内の人間に対してたまにはこう気を許したり甘えたりすることもあるでしょ。自分はそうなんだけど、私はもしハワードさんが身近にいたとして、ハワードさんのそんな努力の一面を知ったら、すごく人として好きになると思う。人に合わせてこう態度が大きくなったり小さくなったりっていうのは良くないと思うんですけど、でも自分も少なからずあるんだよな。 でもここにあるように、人にこうよく思ってもらえるようにって、好きな人に会うときメイクを頑張ってみたりとか、優しい言葉を使うように、自分でこう飲み込んでる言葉があるっていう風におっしゃってたと思うんですけれど、本当に素敵な人だなって思って、ただそれと同時にすごく不安になったのは、就活って自尊心とか個性とかボコボコにされるですよされるんですよ。で、溜め込んでないかながすごく不安で、もしかしたら同じ性格の人かもしれないですね。面接得意じゃないでしょ。もしゆずすけと同じタイプの人なら面接得意じゃないと思うんですよ勝手にそんなこと言ってごめんね。そうだね、まあでもここにも失敗することもあるっていう風に書いてたと思うんだけど、最近さ、どっかのコラムで読んで、あ、なるほどなって思ったことがあるんだけど、就職活動の面接において、面接をアピールの場としか捉えてなくて、素直な受け答えをする人って実はそんなに数がいないらしいんですよ。はい、俺ですで、これね、確かになって思って、なんか特にさ、自分なんてカッコつけるところもないのに、何も持たないくせに何カッコつけてんだよみたいな、なんかね、そういうのばっかだったなって今思って、もし戻れるんだったら、なんかその素直に、多分ね、面接のアドバイスとかで、まあ、素直でいなさいみたいによく言われると思うんだけど、その意味をちゃんと考えてなかったなっていう。素直にっていうのはきっと、まあ受け答えを素直にするっていうのももちろんそうだし、自分にこう正直になるっていうのは、人に合わせてこう仮面を付け替えるっていうのは、それが素直じゃないとは自分は思わないんですよ。きっとその誰かのためにっていうあなたの思う気持ちって、そこの根幹の部分にきっとあなたの良さがあると思うし、きっと悩みは尽きない中で、面接でね、うまく言葉をまとめるのは難しいと思う。でもうまく話す必要はないから。あと自分が面接する立場だったら、話が上手いやつより言ってることが正直な人を取りたいし、ハワードさんの素直さって絶対相手にも伝わると思うから、そうだね、言いたいのは、面接で傷つかないでね。会社ごとのその募集要項とか採用基準から一緒に働く人を選んでるだけで、決してあなたという人を評価してる場ではないから、こんなにいい人が、もし、まあ、お便りを一回もらったぐらいであれなんだけど、こういうね、就職活動でもし潰れちゃったら自分は嫌だなって思うから、まあこんな求めてないかな。まあでも自分が就活つらかったから、本当にこうやって今ハワードさんみたいに悩んでる人を見るといたたまれなくて、就活は本当に、まあ、今しかないタイミングだと思うんだけれど、頑張ってね、頑張ってねって言ったけど、頑張りすぎないでね。自分が幸せに生きるためには、どこにいるのが最適か、今自分ができることと、自分がしたいことと、世の中に対して自分が貢献できることっていうのを考えた上で、最適なところを選んでもらえたらなって心から思っております。本当に応援してるね、ありがとう。前回さ、花粉飛んでんなって言ったけど、自分で花粉症治ったかもしれないいや違うか、冷静になって考えると外出なくなってるだけか。あー、でもそうだわ、絶対そう考えると いいんだか悪いんだかですね。まあ、なんか高校生の頃とか本当に花粉ひどくて、もう目も鼻も真っ赤で、教室の机の上に箱ティッシュ置いてたもんねこの時期、まあ、花粉に関してなんだけど、昔じゃないな、かなり前に自分畑をやってる、畑で野菜を育ててるんですけれども、でその畑を一緒にやってるメンバーの一人がもう本当に熟練のバーテンダーさんなんですよね。だからその方のバーにたまに行くことがあるんですけど、まあゆずすけあんまりお酒飲めないからめったにバーなんて行かないんですけど、でそこに居合わせたすっごいイケてる、めちゃめちゃかっこいい林業のお兄さんがいて、なんかサッチモスとかにいそうな感じのお兄さんが、林業をやってて、その方に聞いた話なんだけど、なんか花粉ってあれなくせないもんなんすかねみたいな話をしたんですよ。そうで、イケてる兄ちゃんがうーんって顔してなんかそもそもその花粉がなんで今こんなにひどいことになってるかっていうのは、例えば東京は、まあ、ゆずすけがいるのはバーチャル東京なんですけど東京で言うと実はあれ6割 7… あ違うな7割 8… あいや待ってちょっと待って、でもとにかく7割ぐらいが森林なんですって。実は東京って意外とね、だけどその一部の本当に中心部に関しては、まあ、全然ないんですけれども、それ以外の例えばちょっと西の方とか行くともう森だらけなんですよね。でそこからこう降る花粉っていうのは本来キャッチするこう木があるんですよ。杉花粉だったらその杉の花粉をキャッチする、要は防壁になる木があるはずのものがないと、花粉っていうのはすごい大フィーバーになっちゃうんですね。大フィーバーになっちゃうらしいんですよ。で日本の高度経済成長期の頃に大量にこう、まあ、林業として育てや売れやの時代があったんですって。でもう本当に雑に粗悪な、要は花粉に対しての 何の配慮もない木を植えまくってた時代があるんですよ。あったんですって。で今考えるとなんでそこに植えたしみたいなところにすら生えてますと。でも結局そういう木って質が悪いから、当時も切ってさばいてっていう飛ぶように売れてた時代っていうのもないから、そういう質の悪いものを要は伐採するメリットが今ないらしいんですよね。だからそれに対してこう林業で働いてる方もそこを切ろうとはしないし、だけどそういうもう花粉をすごく出す木っていうのは放置されちゃうんらしいんですよね。ともそれに対して対策を、まあ、組もうとしてるのかわからないんですけれども、まあうまくいってないですと。結局すごくお金がかかることなんで、だからこの花粉をどうにかしようと思ってもすごく根深い、その花粉をなくすことに対してのメリットがないんですよね、どこにも。でそういう薬とかを売って人のために作ってる製薬会社もあるし、その木を切ったとしても疲れてお金がかかって終わりっていう、誰にもメリットがないことだから、それをなんとかしようと思うのは本当に難しい問題っていう話をサッチモスに似たお兄さんが教えてくれたそうねっていう話です。はい、ステイチューイン東京フライデーナイイエーイということで、じゃあお便りももういっか本当にねありがとうございますお便りねぜひ送ってくださいね、よろしくお願いします。というわけで本日もお付き合いいただき誠にありがとうございました。お布団ラジオおやすみビオトープ、お相手は私ゆずすけがお送りいたしました。さよなら。